ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本では体験できない奇妙な集団での2年間の6回目になりましたかね。いろいろこの選挙のやり方ですね。憲法が守られているやり方で参政党がやったのかとかね。それからその後に、事務方っていうのが登場してきて、みんなで一緒にやろうっていうね、グループと、それから、とにかくみんなで心を合わせてやっていこうじゃないかっていう、赤尾さんを中心としたようなね、考え方と、それからもう、とにかく分裂させたいという人たちとの、ある程度戦いをしながら、進んできたわけですね。組織ですからどうしても、外部から来たグループがですね、本来やってるグループとぶつかるってことはよくあることですね。しかし、そういうのをガチガチやりながら、もう地方選挙を頑張りながらね、本当に地方選挙ではいい人にもいっぱい会いましたし、僕も非常にそれは満足しておりましてね、そういう点では、支部さえしっかりしてれば、参政党を立ち直らせることができるかなと、その頃思っておりました。だけど、今年ぐらいになってね、もういよいよ変なことが山ほど起こるようになりましたね。その一つが演説、神谷さんの演説なんですよ。ここに事務方の演説って書きましたけどね。これで僕は苦しみました。なんで僕が神谷さんの演説で苦しんだかっていうとですね、参政党の中で自分の独裁体制を築いた。嬉しい。こういうふうに演説するんですよ。ねえ、それでこれはね、普通の人だったらそういうこと言いませんね。実は、政党助成金のね、支給要件なんかにも入っておりまして、これは当然なんですけどね。この日本って民主主義なんですよ。で、民主主義ってことはですね、そこに参加してる人たちの総意でもってことがやられるというのがもう基本なんですね。会社ですらそうなんですよ。会社ってのは営利団体ですからね。ある意味では、社長独裁でもいいんですけども、ダメなんですよね。株式会社みたいな、いわば社会的な構造の中に入ってるものですね。自分のお金だけで出資して、自分がやってるんだったら、それほど制限じゃないんですけどね。広く株主からお金を集めて株券を発行して、それを会社の資金として営業をやるなんてなったらね、いかに私企業、プライベートカンパニーでもですね、やっぱり民主的にならなきゃいけないんですね。ですから、やっぱ株主総会もあり、取締役会もあり、監査役もいると。そういう中で、定款もあってね、きちっとした中でやっていくわけですね。社長がね、一人で、お前こうしろ、ああしろってのは言えないんですよ。やっぱり人事を決めるにも、手続きがいて、みんなの合意が必要でね。そういう中でやっていくわけですね。会計だってですね、別に経理帳簿が整ってりゃいいってもんじゃないんですね。その会社の目的に沿ってなきゃいけないんですよ。目的に沿ってないことをやりますとね、やっぱこれは処罰の対象になるわけですね。つまり、日本国っていうのは他の国でも独裁のとこ別にして、日本国の中ではですね、公的な組織は、独裁はダメなんですよ。それなのにね、神谷さんがね、いろいろ何回も言ってね、僕なんか本当苦しんじゃったんですけど、95%独裁になったとかね、私が全部独裁で決められるようになったとかね、やっとそういう体制を作ることができたとかですね。それから組織のモデルは共産党だとかね、共産党と公明党、僕ちょっと共産党よく知ってるんですけど、公明党よく知らないんで、公明党の方違うって言うかもしれませんけどね。神谷さんはそう言ったんですよ。とにかく独裁体制を作ることができた。ね。組織は共産党が理想的である。こういう感じで演説されたわけですね。もう一つはね、愛人を複数作ったと。それでその人たちを組織の中で要職につけたって言われてるのか、それとも、職をつけさせてると言ってるか、どっちかわかんないんですけどね。これもね、実は、 組織の私的流用なんですよ。当然ですよね。愛人っていうのはですね、愛人っていうのは自分との感情の関係ですから。ですから民主的ではないんですね。それはやっぱ排斥されなきゃいけないんですよ。で、それはね、後にですね、ボード会議である方がね、まあ、その名前言ってもいいんですけど、まあ、了解取ってませんからね。ある方がね、言ってました。私たちは愛人がいけないっつってんじゃないと。男性と女性の関係がプライベートにどういうふうになってるかっていうことをここで言うべきことではないと。問題なのは、愛人関係にある人をですね、党の中の、まあ、我々は要職につけると。責任者につけると。それがいけないと言わなきゃいけないんだと。それはやめてくださいって言いましたよね。それで、これは僕がなんで苦しんだかった。一つは自分が所属する党が、自分の所属する組織がね、民主主義の原則に沿ってないのに、国民に対して民主主義の組織だと言い、政党助成金をもらい、税金をもらってるということが僕には苦痛だったんですよ。それは苦痛じゃない人もいるでしょうね。まあ、ズルして金もらったって何が悪いんだって思う人もいるしね。人はいろいろいるんですよ。僕自分の考えが正しいとか言ってんじゃないんですよ。僕は耐えられなかったっていうだけなんですよね。僕は耐えられないんですよ。まあ、国民に言ったことと実際違うことをやってんのも耐えられないんですよ。武田はなんで賛成のこと言うのかって言うけど、僕は耐えられないっつってるだけで、別に今いる人が悪いっつってるわけじゃないんですよ。ね。そこ間違いないでくださいね。僕はいろんな意見が多様にあるってことを認めてる人ですから。それが民主主義って思うんですからね。だけどね、神谷さんがね、独裁体制を引いたとかね、共産党の組織が理想的だとかね、それから、愛人を作ってって言ってね、愛人なんて言ったのよくわかんないんですよ。愛人なんか、よくわかんないこと言うななんて言われちゃうんですけどね。演説で言われちゃうと困るんですよ。街頭演説とかね、記者会見とかですね、それから講演会の演説ってのは公のもんなんですよ。そこら辺の井戸端会議と違うんですよ。責任を伴うんですよ。神谷さんだけじゃないんですよ。団体として責任を伴うんですよ。まあ僕は党員じゃないからいいななんてまた言い出すけど、またなんかこの頃党員だとか言ってきましたけどね。まあなんだかわかんないんですけどね。まあとにかくそうだ。一番苦しんだのはね、ある地方の街頭演説行ってる時ね、街頭演説終わりましてね。街頭演説やっぱり僕偉そうなこと言うんですよ。賛成党はこうだとかね。みんなで日本を良くしようとかこう言うんですよ。そういう類のこと言うわけですね。で、現在の政治の悪いとかそういうわけですから、現在の政治の悪いことを言う、悪いところを指摘するってことは、まあ自分がそういう指摘することのできる力があるっていうわけでしょ？当然。みんなも聞いておられるし、ああ、こう頷いて感心して聞いておられる方もおられる。それで演説が夕方に終わったんですよ。そして僕は段を降りてって普通まあね来てくれた人に悪いんで、いやよく来ていただきましたって握手したり挨拶したりしてたんです。そしてこう少し端の方にずっと回っていった時にですね、初老の紳士が出てきましてね、私は今日武田先生に一つご質問があって来ましたと。どこそこから来ましたって場所も言いました。だいたいそこから3時間ぐらい汽車に乗ったところで、まあまあ遠いとこですね。そっからやってまいりました。そうですか、どうも。ご苦労様です。ありがとうございました。つった。そしたら彼がこう言ったんですね。この前神谷さんの演説を聞いたら、一つは、なんか独裁体制を築いたと言ったと。二つ目は、愛人を作って、党の役職つったか、なんかまあとにかく決裁なんかできる立場ですね。で、言われたと。神谷さんがそう演説されて、次の言葉が僕にガクッと聞いたんですよ。武田先生はどう思っておられるんですか？それで参政党の演説をされてるんですか？とこう、 こう来られたんですよ。うん。見るところ立派な社会人でした。で、僕がもしも口先三寸で言えるような人であれば、いや、それは初めて聞きましたけどって言いますよ。だけど参政党は公的なところですから、プライベートとは言えないんです、これは。演説ですから。で、僕は実はその前にその神谷さんの演説を聞いてるんですよ。聞いてるっていうか、人から神谷さんが、これ同じなんですけど、神谷さんがこう言ったって話を2回聞いてるんです。だから私は知ってるんですよ。神谷さんが独裁権力を作ったっていうことと、愛人を使ってるっていう。この2つを演説で言ったってことを僕知ってるんですよ。それは本当かどうかなんて確認できませんよ。演説だからね。だけど僕は聞いてるもんだから。それもちゃんとした人が聞いたんです、実は。ええ。その、参政党の中の人から聞いたんです。それも結構ちゃんとした人が聞いたんです。聞いてたんですね。で、その時は参政党の中の人ですから、困りましたね、というような程度で話は終わってるんですけどね。今度は外部の人なんですよ。演説を聞いた国民なんですよ。もちろん私はそのまま言いました。仕方ないから。知っておりますと言ったんです。それ知っておりますと。知ってるんだから知っておりますと言うしかないですよね。別に僕やましいことしてるわけじゃないから。さ、どうしてそういう党で活動されてるんですかとこう来たんです。うん。これには僕答えられなかったんですよ、実は。分かっているんですけどね、と言っただけなんですよ。うん。まあこれはね、こういうことはね、大したことないじゃないかというふうに思う人もいますよ。それは人間だからいろいろあります。僕は耐えられないんです。僕はいつも自分が活動すべきとこで活動してるんですよ。活動すべきじゃないと思ったら外れるんです。それは迷惑をかけない形で外れるのが普通ですね。ただ参政党は2年間も全力でやってきたし、またこれ公的なことなんで、まあ、いつも言ってるように自分の損得と関係なくやっぱり事実は言っとく必要があるだろうと思って言ってるんですね。で、こういうこと言うと、何、男と女の関係なんか言うべきじゃないって、言うべきじゃないっていうのは、プライベートに関しては絶対言うべきじゃないですよ。僕そう思います。だけど公的なものになったら、しかも本人が言ったら、それは仕方がないんですよ。でね、僕は奥さんにもお会いしてるしね、お子さんにもお会いしてるし、お父さんにも随分何回かお会いしてるし、ご家族もよく知ってるんですよ。それでね、どういうふうなお話し合いが家族の中であるかってこともわかりませんから、プライベートであれば僕は全然構わないわけじゃないですよ。ちょっとは人格的にどうかなと思いますけど、その程度でいいんだけど、オフィシャルに言われるとね、それで武田先生、そういう党でなんでやってんですかって言われたら答えられないですよ。これはね、僕にとっては非常に大きな事件でした。これとあと6月23日、6月28日の事件ね。この2つの事件が、現在僕が参政党のことを言ってる主たる要因の2つなんです。その後、私はネットで神谷さんが言ってるのも聞いたし、その後、ちょっとどこという場所を言ったら、まあ全部そういう方が、関係の人がバレちゃうんで言わないですけど、その後、また、こんなことまた神谷さんが言っておられるということを言ってこられました。積極的に否定してください。こういう問題は積極的に否定してくれないと神谷さん自身がね、違いますと。愛人じゃありませんと。ね。言ってくれないことには、それは、これはわからないことなんですよ。なんか参政党の規則に愛人何人って書いてあるわけじゃないんで。だけども、もう、党内では割合と普通に言ってるんですよ。僕ね、愛人がいて、その人たちを養殖に使ってるっていうことが、仕事の中で出てくるような組織ではやりたくないんです。あくまでも私的だったら構いません。全然。私的なら構いません。だって構わないってことないけど、それは人格の問題ですから、それ関係ない。私ね、教師なんですよね。だからね、ダメなんですよ、それ。い いやね、普通のね、町のおじさんがね、何もか、権力もなし、別に税金も、なんか、政党助成金ももらってないと。ね。そういう人がね、自分でコツコツと仕事してると。そういう人が愛人できちゃったと。彼女は僕好きなんだよ、なんつったってね。それは、ああ、そうですかっていうだけですよ。なんとも心のために。だって僕責任もないし。だけどね、僕はほら、我々参政党としても中核でやってきたんですよ。だからこそその人は僕に聞きに来たんです。武田先生、なんでこういうことを言われる人のところで一緒にやってんですかって言うんですよ。もう困っちゃったですね。それからやっぱりここにちょっと書きましたけどね。もうその頃から流行ってる言葉ね。特に本部事務方が言ってる言葉は、分断、乗っ取り、工作員ですよ。僕もね、乗っ取りを加担した人なんですよ。僕何にも悪いことしないですよ。別に自分が正当だなんて言う意味で言ってんじゃないんですよ。他の人もそうなんです。何にもやってないのに、武田は乗っ取りを試みたとかね、やったとかね。分断、お前は分断をやってんだと。お前は工作員だ。この三つの言葉がすぐ出てくるんです。僕ね、この分断乗っ取り工作員って言葉はね、僕の歴史的な知識によると、ナチスと、共産党ですよ。の言葉なんですね。用語としては。日本文明にはありません。日本文明っていうのはそういうことを、汚いことをやらないと、公的にはね、少なくとも。まあ、なんか、反社のね、世界ではそういうことあるかもしれませんね。だけども、それない。日本の文明にはないんですよ。まあね、このグレッサっつったらちょっと悪いんですけど、僕が人生を通して、自分の人生をいろいろ試みてきた、努力してきたことの範囲に入ってないんです、これ。全然入ってないんですよ。いや、もうやめちゃったいなと思ったんですね。だけど、パッとやめれば一番よかったというか、よくはないですよ。だって僕に責任がなければ、パッとやめちゃえばいいんですよ。うん。例えばお金をこれだけ使ったら、お金パッと返して、去ればいいんですからね。だけど、多くの人に僕の演説聞いてもらって、多くの人が、僕の人格だとか、僕との今までの付き合いとか、それから僕の話したことを信じて、党費を払い、党員になってもらい活動してくれたんですよ。だから僕今言わなきゃいけないんです。どうしても自分が損でも得でも。いや、大体損しますよ、こんなこと言えばね。損するけども、僕はそれは十字架を背負ってるわけです。損するのは仕方ないです。自分が判断ミスしたんですから。まあ自分に不利だ、武田先生に不利だって言ってくれる人はありがたいですよ。だけど言わなきゃいけません。世の中っていうのはそれが魂なんですよ。絶対に譲れないんです。そこはね。だから、まあ、愛人は4人っていう説もあるし、2人っていう説もあって、今は1人だ、1人っていうか、1人は昔の愛人で、今は、現職っていうのかな 1人で、2人とも、役職についているというのが標準かな。いろんな人がいるんですよ。それね、僕はね、はっきりすべきだと思いますよ。だってプライベートじゃないから、これ。プライベートならいいんですよ、別に。ええ。プライベートっていうのは、居場所はみんなには知らないもよ、知らないでも構わないし、まあ、電話番号でも E メールもみんな知らなくても構わない。ね。ある人がある男性と女性が付き合っているという噂だっていうなら何の問題もないですよ。何の問題もないことないけど、それは週刊誌が言うことですよ。僕なんか言う必要がないんですよ、そんなの。ただ、これは口頭の中で起こってることだから困るんですよ。うん、それはダメなんですね。そういうことで、まあ、実にこれもね、ほとんど日本では体験できない。奇妙な集団と言わざるを得ない。これ、なんでここで奇妙な人じゃなくてね、神谷さんが、奇妙だって言うんじゃなくて、奇妙な集団つってんのは、にもかかわらず、支部の人でも一部の支部の人とか、本部の事務方はね、神谷さんの言うことに従ってるんですよ。これを、初老の人が僕に言ったことなんですよ。 あなたはそれでいいんですかっていうことなんですよ。僕に聞いてきたんですよ。神谷さんの言うことがいいとか悪いとかいうことじゃないんですよ。あなたはそういう神谷さんと一緒に仕事してるんですかって言われたんですよ。僕はできません。それは。ええ、できる人が今、事務方とか支部がいっぱいやってんだから、人が。ね。だから、それは、いいんでしょうね。独裁でもよくて愛人でもいいんでしょうね。だけど僕は一緒にできないんです。それは。だけども、約束があるから頑張って6月に、それから6月には、とにかく、最後の力を振り絞って、最後のチャンスだから、参政党を元の参政党に戻そうと思ってね、頑張った。それからもう一つは、支部が予定しているような講演会はですね、やっぱり自分の責任としてやって済まさなきゃいけないと思った。そして今、総括をしてるっていう状態ですね。